次はご案内。マイナンバーカードを利用し、e-tax で確定申告をご予定の方へ。インターネットを通じて確定申告を行う e-tax 等を利用する際には、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書が必要となります。署名用電子証明書は、交付時に初期搭載されていますが、引っ越しや結婚などで住所、氏名が変更になった場合、または受け取りの際に署名用電子証明書の発行を希望しない場合は、格納されていませんのでご注意ください。また、現在、マイナンバーカードは申請されてから受け取れるまで通常1ヶ月程度時間がかかりますが、申請が混み合いますと1ヶ月以上の期間を要する場合もあります。申請が遅くなった場合は、確定申告の期間に間に合わない可能性もありますので、ご注意ください。住民基本台帳カードに格納された電子証明書。住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、マイナンバー制度の開始に伴い、更新することができなくなりました。電子証明書の有効期限が満了してしまった場合は、e-tax で確定申告ができませんので、マイナンバーカードへの切り替えをご検討ください。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、2月1日木曜から5日月曜、17日土曜から21日水曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。
26ページ。国民年金保険料は安心便利な口座振替で。国民年金保険料の納付方法は、日本年金機構から送られる納付書で納める方法と、口座振替、クレジットカード払いで納める方法があります。口座振替は便利でお得です。口座振替なら手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い、全納すると、現金やクレジットカードで納めるより割引額が多くお得です。早割、毎月末日に当月分を振り替え、6ヶ月全納、4月分から9月分を4月末日、10月分から翌年3月分を10月末日に振り替え、1年全納、4月分から翌年3月分を4月末日に振り替え、2年全納、4月分から翌々年3月分を4月末日に振り替え、全納する場合は2月末日までに日本年金機構に申し込み書が届かないと4月末日の振り替えに間に合いません。口座振り替えの手続き方法、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、送付された納付書など、預金通帳、通帳届出人をご用意の上、金融機関、年金事務所、または市役所にお申し込みください。2年全納制度が変わります。今までは2年全納制度が利用できたのは、口座振替払いだけでしたが、平成29年4月より、現金、クレジットカード払いによる、2年全納制度が始まり、便利になりました。合わせてご利用ください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284、川越年金事務所、電話 049-242-2657。年金相談をご利用ください。もうすぐ60歳になるけど、年金を受ける権利があるかしら。このような心配事はありませんか？市では、年金の様々な心配事を解決するため、年金相談を実施しています。 保険料の納付状況や未納に関すること、老齢年金の請求方法や、障害年金、遺族年金に関することなど、様々な年金相談を無料で個別に相談員が伺います。相談日、第2、第4木曜、午後1時から5時、休日は除く、予約制。会場、市役所1階市民相談室、相談員、社会保険労務士、予約専用ダイヤル、電話 463-1264、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。国民健康保険後期高齢者医療制度にご加入の方へ、ご存知ですか？無料定額診療事業。無料定額診療事業とは、生計困難者のために無料または定額な料金で診療を行う事業です。無料または定額となる基準については、診療施設が定めることから、受診を希望される場合は、必ず無料定額診療事業所へ事前にご相談ください。近隣の無料定額診療所の表があります。施設名、朝霞虹の鹿、住所、朝霞市浜崎 724-2、電話番号 476-8241、診療科、一般歯科、小児歯科、矯正歯科、清風荘病院、新座市堀之内 1-9-28、電話 477-7300、内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、血液内科、呼吸器内科、女性内科、眼科、女性内科眼科は要予約。陣屋クリニック、陣屋クリニックは診療日を電話確認してからご訪問ください。新座市伸び止め 1-19-15、 電話 483-7355。 内科、精神科、整形外科、外科。問い合わせ、朝霞市国民健康保険加入者、保険年金課、電話 463-0283。 後期高齢者医療制度加入者、保険年金課、電話 463-1928。 市融資制度をご利用の方へ、利子補給の申請はお済みですか？朝霞市中小企業融資利子補給補助金及び朝霞市企業家育成資金融資利子補給補助金の申請は2月28日水曜までです。提出が遅れた場合は利子補給補助金の対象となりませんのでご注意ください。対象となる方で申請書類がまだ届いていない方は至急ご連絡ください。問い合わせ産業振興課、電話 463-1903。冊子、朝霞の環境を作成しました。水と緑を育む環境に優しい町朝霞の実現に向け、環境施策の取り組み状況をまとめた平成28年度年次報告書、朝霞の環境を作成しました。市ホームページまたは閲覧場所でぜひご覧ください。閲覧場所、市政情報コーナー、図書館本館、北朝霞分館。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 27ページ、自転車も交通ルールとマナーを守りましょう。自転車は手軽で身近な交通手段として、子どもから高齢者の方まで幅広く利用されていますが、近年、利用者の交通ルールやマナー違反による事故が多く発生しています。自転車に乗る際は、自転車安全利用五則を守り、交通事故防止に努めましょう。自転車安全利用五則。1. 自転車は車道が原則、 歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子供はヘルメットを着用。問い合わせ、まちづくり推進課。電話463-1514。電気自動車用急速充電器を設置しています。市では、地球温暖化の防止、及び自動車の排気ガスによる大気汚染を低減させることを目的として、市役所一般駐車場内に電気自動車用急速充電器を1基設置しています。利用時間、午前8時15分から午後9時、年末年始等を除く。利用料、1回あたり500円、30分以内。100円硬貨、500円硬貨専用。問い合わせ、環境推進課。電話、463-1512。エコドライブを心がけましょう。エコドライブとは、二酸化炭素排出量を抑えた運転方法です。例えば、タイヤの空気圧を適正に保ち、余計な荷物は乗せず、車間距離を保ちながら運転する方法などがあります。エコドライブをすることで、地球温暖化防止、ガソリン代の節約や交通事故の減少にも効果があると言われていますので、ぜひ実行してみてください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。ゴミ集積所監視パトロールを行っています。市では、ゴミ収集前に集積所を巡回し、分別不十分や曜日違い等に対して警告シールを貼ったり、資源とゴミの分け方、出し方のパンフレットの配布等を行っています。正しい分別は、再資源化を促進し、決められた曜日のゴミ出しは、清潔なゴミ集積所を保つことにつながります。ご協力をお願いします。また、資源物の持ち去りをなくすため、監視活動も行っています。資源物の持ち去りは犯罪ですので、発見された場合は、警察、110番、またはクリーンセンターへご連絡ください。問い合わせ、クリーンセンター。電話、456-1593。年末警戒出発式が行われました。平成29年12月15日金曜、朝霞市役所駐車場で年末警戒出発式が行われました。年末警戒は朝霞警察署管内のパトロール活動を強化し、年末における犯罪抑止、交通事故防止の一層の推進を図るため活動するものです。警察署長は、朝霞地区防犯協会会長である富岡市長と、朝霞地区地域安全推進連絡協議会の松尾会長から激励を受け、白バイやパトカー、青色防犯パトロールカーを編成し、警戒に出発しました。写真があります。年末警戒出発式の様子の写真が2枚掲載されています。
28ページ、2月1日木曜から受付が始まります。平成30年度交通災害共済。交通災害共済制度は、皆さんが会費を出し合い、交通事故によって怪我をしたり、死亡した時に見舞い金が支払われる相互扶助制度です。加入できる方、1、朝霞市に住民登録のある方、2、1の方の被扶養者で、就学のため埼玉県内の交通災害共済加入市町村以外に住んでいる方。対象となる事故。日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、 転落、転覆などの事故や、歩行中、車両にはねられたり、引かれたりした事故、また、踏切道における電車等との接触、衝突事故、電車、飛行機等の事故、バス等の乗降中における事故、歩行中の転倒事故、交通事故以外の事故などは支払いの対象外です。共済会費、一般900円、中学生以下500円。年度途中の加入でも会費は同じです。共済期間、4月1日日曜から平成31年3月31日日曜。4月1日以降に加入の場合は、申し込み日の翌日から平成31年3月31日。加入者が他市町村へ転出しても、共済期間内は有効。障害見舞金。医師などによる治療実日数3日以上となるものが対象。交通事故に遭った日の翌日から起算して、2年以内に受付窓口で手続きをしてください。交通事故証明書が得られる場合、通院1日につき1000円、入院1日につき2000円を支給、限度額22万円。交通事故証明書が得られない場合、通院、入院とも1日につき1000円を支給、限度額6万円。受付窓口、まちづくり推進課、内間木支所、各出張所、ゆうちょ銀行、郵便局。問い合わせ、まちづくり推進課、電話463-1514。受水槽の適切な管理を。ビル、マンション等に設置されている10立方メートルを超える受水槽は、水道法の適用を受ける簡易専用水道です。その設置者は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、年1回定期的に検査を受けなければなりません。また、10立方メートル以下の受水槽についても、朝霞市給水条例施行規定により、年1回水槽の清掃と水質等の検査を受ける必要があります。問い合わせ、水道施設課、電話463-8699。必ずチェック、最低賃金、使用者も労働者も。埼玉県最低賃金の改定について。埼玉県最低賃金が平成29年10月1日から時間額871円に改定されています。埼玉県最低賃金は県内すべての労働者が対象です。使用者も労働者も賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。産業によって定められている特定産業別最低賃金も平成29年12月1日に改定されていますので、合わせてご確認ください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局賃金室、電話048-600-6205、埼玉労働基準監督署、電話048-600-4801。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー11、補助犬について知ろう、盲導犬。目の見えない人が街中を安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス、童話をつけています。ハーネスをつけているときは仕事中です。補助犬に話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして気を引く行為はやめましょう。補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。食事や水の量、与える時刻をもとに犬の排泄や健康の管理をしています。 問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 日本手話情報コーナーナンバー22。インフルエンザ。インフルエンザが流行する。インフルエンザ。小指を立てた右手を口の前に持っていき、小さく2回前に出します。咳をするような仕草。流行る、流行。指をすぼめた両手を胸の前で揃えて、手を広げながら左右斜め前に出します。この2つを合わせて、インフルエンザが流行する。問い合わせ、障害福祉課。電話 463-1599。ファックス 463-1025。29ページ。都市計画の変更案の縦覧のお知らせ。根岸台三丁目地区。大規模工場跡地において、商業機能と住宅が調和した秩序ある市街地の形成と防災性の向上を図るため、用途地域の変更、地区計画の決定、及び準防火地域の決定を行うものです。基地跡地地区。計画区域内に予定されていた国家公務員宿舎の建設中止に伴い、平成27年12月に見直した基地跡地利用計画に基づき、地区計画の変更を行うものです。宮戸二丁目地区。計画区域内に位置づけられている区画道路について、宅地利用の増進を図るために、道路の配置変更に伴い、地区計画の変更を行うものです。縦覧期間及び意見書の提出期間。2月中の縦覧開始を予定しています。15日間、土曜、日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。縦覧期間及び意見書の提出期間は市ホームページまたはお問い合わせください。縦覧場所、まちづくり推進課。市ホームページでもご覧になれます。意見書を提出できる方。朝霞市の住民及び利害関係人。意見書の提出。縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、まちづくり推進課へ持参または郵送。問い合わせ、まちづくり推進課。電話 463-2518。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課。電話 463-2585。 正社員課総合相談窓口。埼玉県では正社員を目指すパートタイマーや契約社員、派遣社員、就活中の方などからの電話や面談による相談に対応する窓口を設置しています。キャリアコンサルタント等が正社員を目指す方の相談に対応。県内各地でセミナーを開催。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、埼玉県勤労者福祉課。電話 048-830-4516。 メール119の運用が終了します。3月31日土曜をもって、音声による119番通報が困難な方を対象とした緊急通報システム、メール119の運用が終了となります。現在、埼玉県南西部消防本部では、メール119に代わる新システム、NET119 の運用を開始しています。移行がお済みでない方は、終了日前に手続きをお済ませください。システムの詳しい内容、登録方法は、 消防本部ホームページをご確認ください。現在の29ページ、中央からやや下に QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部指令統括課、電話 460-0123、ファックス 460-0125、虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、1早く。火の用心、言葉を形に習慣に。3月1日木曜から7日水曜、平成30年春季全国火災予防運動。1、ベランダでの喫煙、吸い殻の処理にご注意を。出火事例、吸い殻がいっぱいに溜まった灰皿等で、もみ消したつもりが完全に消えず、吸い殻に燃え広がり出火。吸い殻が完全に消えたことを確認せず、ゴミ箱やゴミ袋に入れて出火。火災を防ぐために、可燃物の周囲でタバコを吸わない。灰皿などには水を入れておく。吸い殻を捨てるときは必ず水をかける。2、衣類等への火の燃え移り、着衣着火にご用心。注意点、ゆったりした服、起毛している服、毛羽立った服などで調理をしない。衣類に火が燃え移った瞬間に衣類の表面に火が走る表面フラッシュが起こりやすくなります。ガスコンロの奥には調味料などの手に取るものを置かない。ガスコンロに火をつけたままコンロ越しの作業は大変危険です。必ず火を消してから行いましょう。アームカバーやエプロンをつけて調理する。防炎製品もあります。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話460-0121。市への寄付ありがとうございました。四季聖母教会様から2万円。ファントゥーシェア、みんなでシェアして低酸素社会へ。一人一人の意識で低酸素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、 CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。市内の視覚障害の方に広報朝霞音声 CD デイジー形式を郵送無料しています。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を自宅に郵送無料しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページから聞くことができます。朝霞リーディングサークルとは、広報朝霞等の音声テープを作成し、視覚障害の方にお届けしているボランティアサークルです。サークルでは一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方はぜひご連絡ください。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。30ページ。朝霞市は男女平等を進めています。固定観念を覆す。私らしく生きる。第一線で活躍する朝霞市出身のアーティストであり、第12回埼玉輝き
荻野吟子賞の受賞者でもある高橋弘子さんにお話を伺いました。裁縫をする祖母と母を見て育ったことから、ファッションデザイナーになりたいという気持ちを小学生の頃から持つようになりました。新座総合技術高等学校で服飾の基礎を身につけ、オリジナルの生地で服を作りたいと、東京芸術大学で染色について学びました。フランスで活動をしていた頃に、日本の文化である着物の素晴らしさについて説かれたことが転機となり、それまでのただ素敵な服を作りたいという思いが、着物の価値や意義について発信したいという思いに変わりました。着物の伝統を継承し守る職人は男性社会であり、初めのうちは女性であることや、今までにない斬新なデザインであることから、門前払いの日々でした。それからは、相手と対等に渡り合えるように、一心不乱に勉強し続けることで、様々な方からご協力いただき、荻野吟子賞をいただけるまでになりました。私は、良くも悪くも完璧主義で、常に自信がないからこそ探求するし頑張れる。私らしい作品を作るためにどこまでやっても満足することはないと思います。振り返ると、女の子らしくしなさい、勉強しなさい、と両親から言われたことは一度もありません。女の子だから赤いランドセルを持つことに疑問を持っていたし、自由な家庭環境の中で、いつも自分で考え、判断し、行動してきました。固定観念を打ち破らなければ、本当のことは見えません。着物、円、直線という限られた枠の中で追求した作品で、当たり前とされることについて、人々が深く考えるきっかけを作っていきたいと思っています。昨年、出産を経験し、仕事のパートナーでもある夫と共に協力しながら子育てをしています。仕事と子育ての両立に悩む方は多いですが、誰もが働きたい時に働くことができる世の中になれば、と思います。子供たちには、固定観念にとらわれることなく、与えられた環境の中で精一杯頑張ってみることから、個々の能力を見出し、夢に向かって歩んでほしい。最後になりますが、生物ではなく、人として認め合える社会の実現を強く願います。プロフィール。高橋弘子。1977年生まれ、朝霞市出身。高橋弘子株式会社代表。円と直線のみで構成された図柄により、独自の活動を展開するアーティスト。着物を表現媒体とした創作活動のほか、日本各地の工場や職人とものづくりを行い、その作品は海外においても高く評価されている。作品と一緒に写ったご本人の写真が掲載されています。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話、463-2697。JICA、シニア海外ボランティア、インドネシア活動報告、後編。今回の多文化共生コラムは、12月号に続き、JICA、独立行政法人国際交流機構のシニア海外ボランティアとして、インドネシアで活動している高野さんからの活動報告をご紹介します。スラマッパギ、おはようございます。インドネシアの西ジャワ州スカブミ市で、ニシキゴイの品質向上のお手伝いをしている高野正和、膝折町在住です。後編では、スカブミ市の人々の交通手段を紹介します。 最も一般的なのがオートバイで、通学や通勤、買い物と大活躍。日本では考えられませんが、大人の3人乗りや一家5人乗りということも。無法地帯のようですが、彼らなりのルールがあり、あまり交通事故を見ません。もちろん自動車に乗っている人もいますが、多くの市民は日本メーカーのオートバイが足となっています。オートバイをタクシーとして使うのがオジェックです。街中に運転手が待機していて、オートバイの後部席にお客を乗せて目的地まで送ってくれます。首都ジャカルタでは、ゴジェックと呼んで、スマホのアプリで近くのゴジェックを予約、運賃を取り決めるサービスが大流行です。女性客には、汚れ防止用の布キャップ、マスクの無料サービスもあります。渋滞がひどい都会では、車の間をすり抜けて走るゴジェックが重宝されています。スカブミ市内の公共交通機関といえるのが、乗り合いのミニバス、アンコタ。日本の軽貨物車の後部をベンチシートに改造して、多いと十数人が詰め込まれます。車体の色と番号で市内の循環ルートが決められていて、どこでも乗り降りできます。手を挙げて乗り込み、切り、左の意味、と言って止めて降車。スカ踏みでの料金は大人が4000ルピア、約40円。高校生までは2000ルピア、約20円です。市内に20路線以上あり、乗り継ぐと安く移動ができます。他に市内で見かけるのが、デルマン、馬車とベチャと呼ばれるオートバイの前を座席に改造した三輪タクシーです。私のインドネシアでの活動も今年の8月までとなります。朝霞市の皆さんも機会があればぜひスカブミ市を訪れてみてください。ジュンパラギ。ではまた。以上、スカブミでの活動報告でした。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645、メール tiiki_sien@city.asaka.lg.jp。